恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。さて今日今読んでいただきました恵みを命じる神ということで一緒に学びたいと思うんですが、今のこの報告と続けて少し話をさせていただきたいと思うんですが、今年に入って本当に次々といろんなことが起こってまして、皆さんからも、また私自身の口からも、一体どうなっているのかですね。先週も本当に、医科大に二日続けて飛んでいく中で、もう神様にもう愚痴が言いたくなるくらいの思いに、あるんですけど、私のところには、また教会にはいろんな電話がかかってきますけど、夜遅い電話がこうかかると、皆さんもそうでしょうけど、もう、ピカッとすると思うんですけど、最近ちょっともう、電話恐怖症になってまして、心配しないでどうぞ電話してくださっていいんですけど、本当に、こう、確かに、まあ、異常事態って言いますか、こんなにも次々いろいろことが起こるので、もう、ある先生などはですね、どうしてうちの教会にばかりそんなに次々起こるんですかなんていうことをおっしゃるんですけど、まあ冗談交じりにお払いでもしてもらったわけですけどね。でも、どうしてって言われても、これはわからないしか答えがないんですね。黙って、このような時にあっても黙って主を見上げることしか私たちにはできませんし、嵐が過ぎ去っていくのをこうじっと待っているだけ、神様の御前に沈黙するだけなんですね。こちら側にも神様に言い分とか注文がいっぱいあるんですけど、しかしそれを抑えて神様の前に静まるべきだと思うんです。エレミア哀歌の3章のところに、主の救いを黙って待つのは良い、人が若い時に首輝きを追うのは良い、それを追わされたなら一人黙って座っているが良いとあります。首輝き、痛みや苦しみ、重荷を与えられたらそれを一人黙って座っているが良い。苦しみの時、黙って座っておれって言われてもと思うんですけど、正直言って私は今朝の気持ちはまさにその言葉の通りに黙って座っていたい、そんな気持ちなんですが、できればこっちに立たないでそちらに座ってじーっと今日は静かに時を過ごしたい、そんな思いなんですけど、そんな中でテモテ第一の手紙に平安で静かな一生という言葉が出てきます。平安で静かな一生、すごくこう好きな御言葉で憧れるんですね。平安で静かな何事もない、生活を、電話にビクビクしなくてもいい、そんな生活を、したいなと思うんですけど、ですけど、聖書が教えている実は、平安で静かな一生っていうのは、何もない一生じゃないんです。何事も起こらない。ただ良いことしか起こらない、そういう一生じゃなくて、実は波乱万丈の中にあっても、そのような、ものの中にあっても平安で静かで折れる生き方なんですね。あるお金持ちが立派な邸宅を建てまして、もうひときわ豪華な応接間を作ったんですね。そこでこの応接間にふさわしい絵を飾りたいと思って、知り合いの二人の画家を呼んだそうです。そしてこの画家にぜひ平安という題の絵を描いてください。この部屋に飾りたいから。定められた期間が終わって、この二人の画家が、それぞれ一枚ずつ自分の描いた絵を持ってきて、この金持ちに見せたのです。一枚目の絵を見て、この金持ちは、もう思わず、 簡単な声を上げて、こりゃあ素晴らしい。その絵はどういう絵だったかというと、静かな森の中腹にある湖。その湖の表は鏡のようにないで、さざ波一つない状態で、中ほどに仲睦まじい2羽の水鳥が浮かんでいる、実に微笑ましい、心和む見事な絵だったんですね。今朝皆さん、向こうの山を見ました？見た方は少ないかもしれませんが、今朝方の山は素晴らしかったです。言いますか、朝の、夜明けの日が昇る時から、そして第一礼拝終わって木越へ行く途中も、その雪のかぶった山にですね、雲間から光がの筋がバーッとさしてですね、まさにもう息を飲むような美しさで、もう今朝は、あの素晴らしい山とその太陽の光、朝の光を見ながら、もう神様を褒めたたえないでおれなかったんですが、そのような絵だったんですね。もう一方の絵はですね、全く反対でして、ゴーゴーと水しぶきを上げて落下する滝壺。その滝壺のところにスーッと一本の松の枝が伸びてまして、なんとその枝先にまだ水しぶきがですね、当たるような、そんな枝先に小鳥が巣を作っているんです。そして親鳥がヒナに餌を与えて、一歩誤れば滝壺に落下する危険の中で、これまた平和そのものの営みの光景なんですね。このお金持ちはどちらの絵を選んだと思いますか？後の方なんですね。聖書が教える平安、平和、静けさというのは、何事もない湖の湖面のようなそんなものではなくして、嵐の世の中にあって、様々な悲しみや痛み、重荷の中にあって、しかしなくならない、この世が与える平安とは異なる、そういう実は平安なんですね。聖書の呼ぶ記の中に、呼ぶの言葉として、私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではないか、という言葉があります。驚くべき言葉です、これは。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けるべきではないか。ヨブはこれを平然として言ったんじゃないんです。悲しみをヨブは感じないほど鈍感な人じゃなかったんです。誰よりも悲しみを覚えて、苦しみにのたうちながら、自分の家族、自分の子供たちを失い、自分の家畜を失い、自分の家を失い、自分の健康を失って、頭の先から足の先まで体中に出来物ができても、その痛みと痒さで欠片を持ってきて体をかきむしりながら、しかし彼の口には一言の神への責める言葉もなかった。周りで見ているものの方がもっとそれを見て、一体どういうことでしょう。特に奥さんはそれほどにまでして、それでもまだ神様を信じて生きるんですか。そんなにまでも苦しむんだったら、神様を呪って自殺した方がいいじゃないですか。その方がずっとマシじゃないですか、と奥さんが言ったんです。しかしヨブはその奥さんをたしなめて、あなたは愚かな女の言うようなことを言ってる。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いも受けるべきではないか。ヨブは、神様から一切を受ける。神様から、すべてのものを神様から受けるっていうことができる人だったようです。幸いだけではなくして、災いをも神様から受け、そしてその神様を崇める、この信仰はなんという、驚くべき、また尊い信仰でしょうか。今日私たち、どうして、なぜこんなことが、と思う出来事の中で、そんな私たちの感情、私たちの内から湧き上がってくる様々な思いを、本当に主の前に、流して、 それを主からの、確かに辛いし、痛いし、ですけど、どうしてかわからないけど、主からのものとして受けていきたいと思うんですね。このルツ記に目を転じますと、ルツは思いもかけない出来事に今出会っています。ボアズの畑に導かれ、思いがけないようなボアズの親切な言葉を受けました。その言葉に支えられ、励まされて、ルツは一生懸命お昼時まで働いたのです。14節。食事の時、ボアズは彼女に言った。ここに来てこのパンを食べ、あなたのパン切れを酢に浸しなさい。食事の時ってあります。一日三食、皆さん大体そうだと思うんですけど、一日三食っていう習慣は、実は、かなり広大って言いますか、最近始まったことでして、昔の日本でも、また聖書時代のイスラエルでも、人々は一日二食だったんですね。昼と夕と、二食しか食べなかったんです。私の娘の純子なんかは、ね、昔ながらの人間らしくって、朝は絶対食べないんですけどね。食べたくても食べられない時間に起きるのがいけないのかもしれませんけど、いえ、美容のためだそうです。いや、そうじゃないんですか。一日二食の人も結構いるんじゃないかと思いますが、そんな地方です。そんな時代ですから、食事だよっていう声でですね、もうみんな、わーっと集まってきたんじゃないかなと想像するのは、食いしん坊の私だからかもしれませんが、お昼ご飯時になってみんな集まって楽しい食事に、なところが、ルツは仲間外れと言いますか、はしための一人でもありませんので、一人離れたところで食事を寂しく持ってきた貧しいお弁当を広げて食べ始めたのでしょう。そうすると、この畑の主人ボアズが、そのルツに目を留めて、ルツを招くのです。ここに来て、このパンを食べなさい。一緒に食べましょう。そして、なんとそのボアズ、彼自身の手から、パンだけじゃなくして、入り麦、どういうのか、ポップコーンみたいなのか、あんなにポーンと、なんて言いますか、大きくなったんじゃなくして、もっととか言っただけなんでしょう。その入り麦を、ボアズの手から受けて、ね、ルツは食事をするのです。先週も触れましたように、ルツ記におけるボアズは、私たちにとってのイエス様を表しているんですね。まさにイエス様です。ボアズは贖い人としてここで出てくるんですけど、それは本当にイエス様を指さしている存在なんですが、イエス様も一人寂しく異邦人の一人として、罪人の一人として寂しく生きていた私たちを招いてくださったんですね。イエス様が私一人一人を招いて、そんなところに一人ぼっちでいないで、そんなところで一人悩んでいないでいらっしゃいとですね、主の食卓に招いてくださったんですね。そして、主との親しい交わり、一緒に食事をする喜びっていうのは大きいですけど、共にテーブルを囲んで、親しく交わることができる、そういう関係にイエス様と私たちは入れられているんです。そして主ご自身から、私たちは養われている。物質的にも、また霊的にも、御言葉を持って、主が私たち一人一人を養っていてください。そしてそれは、14節の終わりの方に、彼女はそれを食べ、十分食べて余りを残しておいた、あるように、十分、主は私たち一人一人を養ってくださるだけじゃなくして、あり余るほど。それによって、ルツは、家で待っているナオミを満たしましたように、私たちは主から与えられた恵みを持って、また他の人も恵むことができる。ルツは、お食事が終わっても、そのままゴロゴロするような、そんなものではなくて、もう食事が終わるとすぐに立ち上がって、落ち穂拾いの仕事にかかるのです。食事で元気づいたルツ、食事の後仕事がどんどんはかどるんです。 驚くほど落ち穂が取れるんです。やっぱり食事が良かったから、元気がまたもりもりで、思ったでしょうか。なんとですね、夕方になって、その日収穫した、朝から夕方まで収穫した、その大麦の落ち穂を打って、言いますかね、もみの状態にするんでしょうか。そして見ると、17節。こうして彼女は夕方まで畑で落ち穂を拾い集めた。拾ったのを打つと大麦が1エタほどあった。私たちの単位で23リットルほどだそうです。23リットルといえば、今厄介になっている灯油のポリタンクが18リットル入りがそうですから、あれプラス5リットルですからね。落ち穂じゃなくしてその中身ですから、それがあれぐらいの分量ですから、相当ずしりと重い。落ち穂でそれだけの収穫というのは大したもんでしょう。まあ、留守は、その落ち穂の山、またその大麦の山を目の前にしながら、牧草園で、私も結構やるわね。こんなにたくさん麦を収穫できてなんてですね、自分の熱心さを誇ったでしょうか。実は、ルツがそれほどに多くの収穫を得られたのは、実はルツの熱心さだけじゃなかったんですね。実はルツの知らないところでボアズの命令があったんです。15、16。彼女が落ち穂を拾い集めようとして立ち上がると、ボアズは若者たちに命じて言った。あの女には束の間でも穂を拾い集めさせなさい。あの女に恥ずかしい思いをさせてはならない。それだけでなく、あの女のために、束からわざと穂を抜き落としておいて、拾い集めさせなさい。あの女を叱ってはいけない。こんな仕掛けがあったわけです。ね。ボアズの仕掛け、愛の恵みの仕掛けです。束からわざと穂を抜き落としておいて、ですから集まるはずですよね。それが大収穫の秘密だったんです。今朝、私たちも、この一つの出来事を元にして大切なことをしっかり学びたいと思うんです。私たちは一生懸命頑張らねばならないし、与えられたところを持ち場で忠実に働かねばならないんですが、しかし私たちが何かをできた、何かを得ることができた、自分の熱心が、自分の祈りがこれを成し得た、私たちはどうしても自分のしていること、自分のしてきたことに目が止まるんですが、ルツのこの大収穫の背後には、ルツの知らないところでこのボアズの御言葉があったように、実に私たちの背後に神様の恵みの命令があるんだ。神様の恵みの計画、神様の恵みの仕掛けがあるからこそ、実は私たちは今日も働くことができるし、良きものを得ることができる。決してそれは当然のものではなくして、恵みとして受け取る、受け止める私たちに目を欲しいと思うんですね。恵みっていう言葉に私たちクリスチャンは非常に慣れてしまっています。最近私は聖書の言葉ということに今まで以上に慎重に使わねばならないと考えさせられているんですが、愛とか恵みとかいう聖書のいつも出くわす言葉、しかしこれらはもうあんまり軽々しく使える言葉ではないし、一体どれだけそれが分かっているかと思うと、ほとんど分かってないんじゃないかと思うんですね。恵み、これが分かるっていうのは、自分が到底そのような恵みを受けるに、神様の祝福を受けるに値しない、どうしようもないものなんだ。小さくって愚かで貧しくって、汚れて、もう自分で自分がほとほと呆れる。もう いかに自分が小さなものであるかを知れば知るだけ恵みっていうものは分かってくるんですね。前にもイスラエルの古事記の話をした方覚えてるかもしれませんけど、最近日本で古事記っていうのはあんまりこう見ませんけど、昔は言いましたね。よく街角なんかに座って哀れな声を出して物乞いをしてたものですけど、普通古事記っていうのは人から恵んでもらう、ですから本当にいかにも貧しそうに、いかにも何日も食事してないかのように、もうちんまりとして、右や左のって言うんですね。この謙遜に言うべきですよ。ところが、イスラエルの古事記はそうじゃないんですよね。この恵んでもらうためのこうお金を入れるカンカンがあって、缶詰の大きい缶みたいなものを持ってて、その人の前に突き出してですね、チャランチャランチャランチャランとのですね、鳴らしながら、恵め恵めって言ってくるわけです。お祭りの日なんかにはもうみんな札束を持ってるんですよね。その古事記の前にずらーっと人が並んで、その古事記様にお金を恵むわけです。そして札束をもうちらつかせるわけです。ですね。恵むのは神様から祝福を受けることだから、その神様から祝福を受ける恵む技を俺たちはさせてあげてるんだと。本当も何者も要求する権利を持っていない。何も神様に求める、神様から何かをしてもらえるような資格は全くないものであることを、どれほど深く知ってるでしょうか。ただ頭でじゃなくして、本当に心からそのことをどれだけ知っているか。ルツは、私はあなたの橋ための一人でもありませんとボアズの前に言いました。お父さんから離れていった放蕩息子は、落ちぶれて帰っていくときに、もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありませんって言いました。パウロはその手紙の中で、私は使徒と呼ばれる値打ちのないもの、私は生徒たちのうちで最も小さいものと自分のことを呼びました。神様の前に自分が資格のないもの、神様から何かをしてもらえるような資格は何もないっていうことを私たちが知らなかったら、恵みっていうのはわからないんですね。そんな私に神様が驚くほどに親切に愛の技をしてくださっている、これは当然じゃないんです。神様がなさってくださっていることは、これは当たり前じゃないんです。ルツがもうぶったまげてですね、どうして私にこんなにしてくださるんですかと驚いた以上の、私たちは驚きを感じるはずなんですね。ですから私たちが何かができたとしても、何かをしている、何かを持っているとしても、私たちはこれは私ではない、私に神様が与えてくださっている恵みによるんだと、神様を褒めたたえるものでありたいと思うんです。ある姉妹が先日、この中にその方いますけれども、私に面白いことを言ってくださいまして、祈祷会のグループで祈るときにですね、私の顔をちまちまと見ながら、先生は変わったって言うんですね。5、6年前会ったときはもっとこう情熱に燃えたぎるようでギラギラしていたって言うんですね。最近はっていう感じなんですが、考え込まされちゃいまして、特にその方は私のこの辺に白いものがこうどんどん増えてきたのでおっしゃるんですけども、それ以上のこと言わなかったですけども、暗に上も秋風にたなびくようになってきてるとか、体力や知力が衰えてることをよく口に出すので、そんなことをおっしゃるんでしょうけど、でもこう振り返ってみると、確かに、5、6年前の自分、あんまりピンと来ないんですけども、確かに変わったなと思うんですね。実は私はずっとしばらくの前まではですね、ちょっとこう気力が衰えたり、何かこう沈んでいる時には、決まってベートーベンの熱情パッショネイト、あれをですね聞くことにしてたんです。 あのベートーベンの熱情を聞き始めるとですね、もう沈んでた心がだんだん上がってくるんです。そして心の中にメラメラっとですね、熱情がこうかき立てられて、よーしやるぞーという気持ちがですね、こう蘇ってくる、あの歌なんですね。でも最近私はこの熱情を聞きたいと全然思わないんです。ちょっとどぎつすぎるんですね。今私はもっと静かな音楽を好むようになっちゃいました。昔のようにあのギラギラに帰ってほしいと言うかもしれませんけど、私はもう開き直って、昔は昔、今は今でこれでいいんだとちょっと自分でこう思ってるんですけども、ちょっと考え方が変わってきてるんですね。あの星野富弘さんの風の旅、ここにもたくさんありますし、皆さん非常にご利用してくださってますが、あの風の旅の中にこういう詩があります。ブラインドの隙間から差し込む朝の光の中で、二つ目のつぼみが六つに割れた。静かに反り返っていく花びらの神秘な光景を見ていたら、この花を描いてやろうなどと思っていたことを傲慢に感じた。花に描かせてもらおうと思った。素晴らしい詩ですね。よくわかるんですね。これは百合の花、特別な百合の花を見て描いた詩だそうですけど、描いてやろうなんていうそんな思い、すなわち花を目の前に対象物にしておいて、自分が主人公で描いてやろうなんていう思いが、その花の前では、その神秘さの前では傲慢に覚えて、主人公はその百合の花で、私はそれを描かせてもらう。私がと肩肘張って、人生の主人公はあたかも自分であるかのように生きている。確かに若い時はそうやって情熱にものを言わせて馬車馬のように生きる時かもしれませんけど、しかし今本当につくづく思うのは、人生の主人公っていうのは私じゃないんだっていうこと。一人一人私たちの人生の主人公は私じゃなくて神様なんだということを本当に思わされるんです。どうあがいてみたって自分で自分の人生どうしようもできない。しかし神様がそれを握って、そして神様のいいように導いておられる。昨日もほとほと疲れ果てて、また悩み抜いて、こう説教ができなくて、もうどうしようもない状態で、夜遅くため息交じりに神様に祈り始めたんです。そして、まあ神様とこう個人的にお祈りするときには親しくおしゃべりするように祈ることにしてますので、辛い心の中で神様にこう祈ったんですね。この教会のことはもうあんたに任せたわ。そう祈ってから急に心の中にゆとりができちゃいまして、なんか神様がにたーと笑って、おうおう、やっとその祈りをしてくれたかとこう言ってくれてるような思いがして、まさに教会のことでなくして、もう私のことあんたに任せたわ。神様は待ってましたとばかりに私たちに、ね、立ち上がって近づいてくださる、そういう方なんですね。自分で自分の人生の手綱を握って、ああだこうだとうろたえるんではなくして、幸いをも、また災いをも神様の見てから受けて、神様が主人公、神様が一切のことを成している、私の成していること、私たちがしていることはただルツの落ち穂拾い、しかしそれらのすべての背後には神様の私たちのすべてを超える愛のご計画があるんだということを覚えて、今日皆さんと一緒にあんたに任せるわと 一緒に祈りたいと思うんですね。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたらどうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。